今マルコの福音書をお読みいただきましたけれども、この冒頭40節にありますサラートという言葉は普段なかなか耳にすることがないと思いますけれども、ヘブル語であります。でこれを新改訳聖書の第2版までは雷病と訳していました。口語訳聖書もそうです。つまりハンセン病あるいはハンセン氏病と言われる病気の名称です。1873年にノルウェーの医師アルメール・ハンセン氏によって発見された雷菌というものがありますけれども、この雷菌によって体が侵される大変重篤な病であります。でそれは体の神経が麻痺し、いろんな形で障害が現れ、あるいは特にこの先端、手が変形するとか、そのようなこう厳しい症状をもたらす病でありました。でこの雷病という言葉については今はほとんど使われない言葉で、ハンセン病というふうに言われるものです。それは特にこう差別的な印象が持たれているからであると思います。というのはこの病に対するこう医療や、あるいはこの病そのものに対するこう理解が非常に乏しかった時代に、この病気によって現れるこの症状や、あるいはそれの感染を心配したがゆえに、過剰な差別や偏見があった、その時代に使われていた言葉なので、特にこの病気そのものは存在するんだけれども、その時に使われていたこの雷病という言葉を使うことを控えているのだと思います。日本でも明治以降本当に大変な偏見といいますか、政策によって、まさにこの雷予防法というものによって国の指導によって、その療養所というところに強制的に入れられたっていう、そういう過去というほど過去でもないことがあったの、皆さんよくご存知であるというふうに思います。国の政策によって、療養所といっても実際そこでは過酷な生活が強いられ、あるいは労働が課されたというふうに言われますけれども、そういうところに本当にこう強制的に家族から引き離されて入れられたということであるわけなんです。そのようなまた国の対策であったことからも、ますますこう差別化あるいは偏見が助長されて、人々からあの病はというように見られた病であったわけです。で戦後においては特効薬がありまして、これは治る病だというふうにされたわけですけれども、しかしそうでありながらもこの雷予防法は継続されて、戦後、半世紀ほど、その療養所の強制収容ということは続けられていたわけでありました。で本当に最近1996年にようやくこの雷予防法が廃止されて、それがなくなりました。また、本当に最近だと思いますけれども、2001年に、裁判で、国のそもそもその政策が間違っていたということも認められて、謝罪がされ、また患者の方々に、賠償がなされたということを私たちは知っておられることと思います。実際にこの病気に対するこう理解が深まる中で、明らかにこれは感染の力が弱い、ほとんどないに近い、当然隔離する必要がないということが分かっているわけですけれども、それでもこう、人々の偏見というか、それは続いたということが あったと思いますし、あったと過去形にしていいかわからないところだと思います。本当に現代をテーマにしたあのアンっていう映画がありますけれども、まあ映画そのものを、まあ、宣伝するわけではないんですけれども、そのハンセン病に対する偏見のことをテーマに取り上げた非常に興味深い映画、キキリンさんがやったあのとっても美味しいあんこを作ってどら焼きがすごい売れるんですけれども、実は元雷病患者だってことが分かるとさーっとお客さんが来なくなるっていう、そういう映画でありました。まあ、そのようなこう偏見にまた差別に満ちたものがこの雷病であったわけなんです。まあ、少し説明が長くなりましたけれども、まあ、一方このサラートというのは、まあ、ある意味こう同じようにということではないんですけれども、まさにこう皮膚に生じる重い病でもあったことを、特にレビ記の13、14章に知ることができます。私コラムに14、15って書いてしまいましたけれども、13、14章がサラートについて書いているところです。ですから重い皮膚病というふうに理解されたりもしますけれども、でもこのサラートについては衣服や壁にも現れる現象だということなので、明らかに雷病とは違うわけなんです。そして、これをどういうふうに訳せばいいのか明確には分かっていないわけです。まあ、聖書学者たちが集まって適切な訳語を探し求めたわけですけれども、十分に検討を重ねた結果、結局はまあ訳すことができなくて、旧約聖書の言語であるヘブル語のそのままサラートという言葉がここに記されていて、まあ、これだけ見てもわけわからないと思いましたので、ちょっと長くなりましたけれども説明いたしました。まあ、ただ、これマルコの福音書新約聖書ですから、もし言語そのままで使うならば本当はレプラになるんですけれども、でもレプラにしてしまうと、まあ英語のレプロシーイコールこう雷病というふうになってしまうので、あくまでもそれを避けて、なぜかこの新約聖書に、なぜかというかその通り新約聖書にヘブル語サラートという言葉が載ったということであります。サラートの内容そのものについては、まあ、13章レビ記の13章14章を見ればもちろんその内容載っているんですけれども、あまりにも私たちにはこうイメージがしにくいというか、つかみにくいものであるので、あえて、まあ、廃止になった訳語の雷病を取り上げさせていただきました。十分にそれは違うんだということを申し上げた上で取り上げさせていただいたわけであります。でサラートの方につきましては、先ほど申し上げましたように皮膚にできるそういう重い症状であるとともに、しかしそれだけではなくて、まあ、衣服や壁にもあるということですけれども、まあ、ここで問題となっているのは一人の人なので、この人の症状でありました。どういう症状かまではここでは出ていません。でもこのサラートについてもその症状が出たならば、彼はその民の共同体から隔離されて、そして人里離れたところで生きなければならなかったということが書いてあります。かつこれは単に病ということではなくて、宗教的に汚れたものというふうに見られたので、またこれに触れたものは汚れを負うと理解され、人が触れることが許されないものでありました。あるいは人に触れることが許されないものでありました。ですから自分自身で私は汚れていると叫びながら、生きたわけです。私汚れているものはここにいるので、私には触れてはいけない、人に触れてはいけないものがここにいるので、それを注意するようにという意味だと思いますけれども、汚れている汚れているというふうに叫んで生きたということです。ですから、まあ、雷病のことを申し上げてサラートのことをこう並行して申し上げることについて本当に慎重にならなければならないんですけれども、これを思うときに、まあ、共通点としてはまさに隔離されたということが、言えるのかと思います。そして人々から除外されて、 まあ、孤独を味わった立場であったということが言えるのかと思います。まあ、言葉がふさわしくなかったところがありましたら本当に申し訳なく思います。で、今日はこのサラートに侵されたそのような重篤な、まあ、病というのか症状に侵されたものが、いや、ものにですね、ものにイエス様が向かい合ってくださった、そこが大きなポイントです。今読んでいただきましたけれども、改めて40節の御言葉を読みたいと思います。さて、タラートに侵された人がイエスのもとに来てひざまずいて懇願した。お心一つで私を清くすることがおできになります。この箇所を見る限りは、先ほど申し上げたようなこれレビ記の規定を彼がその通りにしていたのかちょっと不明であります。しかし並行記事のマタイの福音書8章が並行記事にあたりますけれども、そこを見ますとイエス様がこう山からちょうど降りてこられる時でありましたので、まあ、ある意味良いタイミングで彼と会ったというふうに見ることもできるのかと思います。先ほど申し上げたというのはこう自分に触れてはいけないとされている人間なので、でもここではそういうところは触れてないで、もういきなりこう会っているので、もしかしたらイエス様が山から降りてきたときに、まあ、ちょうど会った、まあ、でももちろん神様のご卒業であって運よく会ったとかいうことではなくて、そのような備えられた時であった、場面であったというふうに思います。で、このサラートの人はそのまさに時を生かしイエス様のもとに進み出て、そしてひざまずいて懇願したというんです。そしてお心一つで私を清くすることがおできになります。立派な信仰告白の言葉のように思います。お心一つで私を清くすることがおできになります。この一言を彼が語ったわけなんです。まあ、でももちろん聖書は全てのことを記しているわけではありませんから、行間があるわけで、まあ、私としては、他に何か言わなかったのかなというふうに考えてしまうところであるんですけれども、懇願したと、まあ、願ったと言っており、お心一つで私を清くすることがおできになりますというのは、まあ、願いではないので、確かにもしかしたら前後にあるいは後に、願いを述べたのかもしれません。まあ、でももちろんそれは分かりません。そして、行間を読み解けということではなくて、聖書はそこに触れていません。注目させられるのは、お心一つで私を清くすることがおできになりますという彼の言葉であったわけです。イエス様と向き合ってそこで何分経ったんだろうか、あるいはどういう言葉があったんだろうか分かりませんけれども、まさに彼の心を集約させるような言葉としてこの言葉があったわけなんです。この人がどういう人であったのか私たちには分かりません。そういう情報はないです。で、この人は何歳ぐらいであったのか、もうこの病とどれぐらい付き合っていたのか、まあ、そういうことも分かりません。しかしこの人は明らかにどん底の状態にあった、生きていることがむしろ苦しいという中にあったと思います。社会から除外されて本当に孤独に置き去りにされる悲しみの中にあったと思います。一方でその人がここで、まあ、ある意味こう素晴らしい 信仰告白をしているんですね。身旨は必ずなるんだと、あなたがそのように願われるならばそのようになされるんだという信仰告白です。あまりにも短く言葉がまとめられているので情報がなくわからないんですけれども、でもなぜこの人はこういう、こうある意味こう立派なというか素晴らしい神様を知る信仰に導かれたんだろうか、思いを巡らすものであります。ただ聖書の中でわかることは、まあ、消極的な言い方になりますけれども、まさにこの人の苦しみ、どこに持ってっても解決の糸口がないようなこの人のこの状況がこの人の言葉に、まあ、つながっていったんじゃないだろうかと思うんです。どれくらい味わったんだろうか、その苦しみと孤独の中で彼は自分の弱さと限界を知り、全能者の御手に委ねることを学んでいったんじゃないだろうかというふうにこう思います。私たちもそれぞれ問題は違いますけれども課題は持っていると思います。そういう中で、まあ、苦しみあるいは痛みがあります。あるいはいろんなこう助けがあったとしても、まあ、孤独感というのはやっぱりあるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、でもそういう中でこそまさにこう全能者の御手に委ねるということを学ぶのではないだろうか、むしろそれがなければ学ぶことができないんじゃないだろうかと、そう思わせられるんです。自分の思いをただ願い続けることがいいのか、いやむしろそれは苦しい、むしろその願いが本当に最善であるのかもわからない、私たちは何をどのように祈ったらよいのかわからないというパウロの告白のように、私たちは自分の求めるものが何かもわからない、そういう存在である。そこまで追い詰められる中で、むしろ御心だけがなる、御心こそがなる、そしてそこに幸いを見つけられるということを知っていくのかと思います。まあ、としますと、まあ、それぞれの背景私はもちろん存じ上げないわけでありますけれども、直面する問題一つ一つはそのことを通して神様と向き合う、その関係が正される機会として与えられているものであるのではないだろうか。私たちの究極の人生の目的は神様を知ることにあるので、その問題を通していよいよ神様との向き合い方を正されるというか、ふさわしくされる機会となっているのではないだろうかと、そう思うわけです。むしろ愛されているがゆえに、お一人お一人はまた試練を経験しているんじゃないだろうか。さて、2つ目のポイントが、まあ、41節としたいと思います。そしてここが中心になるわけですけれども、イエス様はそのようにして望まれる彼に対して、イエスは深く憐れみ、手を伸ばして彼に触り、私の心が清くなれと言われました。決して誰にも触れられることがない、決して誰も彼に触れる人がいない、その彼の体にイエス様はあえてこう手を伸ばして触ったというんです。でこの触ったという言葉はこう、まあ、ふわっと触ったというあの意味ではなく、まさにこうくっつけたというあのニュアンスの言葉です。あるいはこう掴んだという言葉です。イエス様があの復活した後にマリアにすがりついてはいけませんと言われた、まあ、ここは否定ですけれども、ついてはいけませんの否定ですけれども、あのすがりつくという言葉が同じ言葉が使われているんです。ですから、まあ、手は単数なので片手でイエス様はまさにこう触ったというよりも、まあ、きっと腕なんでしょうか、こうしっかりと掴んで、まあ、すがりつくっていうのはイエス様はすがりつくのは変ですけれども、イエス様はしっかりと掴んで、そして私の心だ、清くなれと 彼に語りかけた。イエス様に触れられた彼はどんな衝撃があったんだろうかと、本当にこうその場面を思い浮かべることであります。誰にも触れられたことがない、むしろ避けて通るような中を生きていた彼に対して、イエス様は向き合って固くその、腕ということだと思います、掴んで、そして言葉をかけたわけなんです。彼の最も大きな苦しみは、このサラートに侵された皮膚の痛々しくある傷ではなくて、人々が目を背け、誰にも触れられることがない、愛されることのない存在とされていたことであったと思います。でもそのような彼にイエス様は本当にこう深い憐れみを持たれた、その行為があったわけです。憐れみという言葉はこの内臓を表していますけれども、こうまさにこう内臓がこうえぐられるというか揺すぶられるような思いで、イエス様はこの彼に同情したということです。で、実は新改訳聖書についてこれは載ってないんですけれども、この部分について写本の違いがあるというふうに説明されているものがあります。原典あるいは仲介書等で説明されているんですけれども、この憐れみという言葉のところが、あるいはこの怒りに燃えたという言葉だったんではないかと言われるんです。これは訳の違いではなくて写本の違いです。もしかしたらこの憐れみというところが、イエスは怒りに燃えたというふうに、言われるんじゃないかと。でこれは分かんないんですけれども、でも非常に興味深いなというふうに思います。ただこの怒りに燃えたという場合は、イエス様が何に怒りに燃えたのか、どこにこう怒りを燃やしたのかということが、分かりにくい。でそれぞれいろんな見解が、言われるわけなんですけれども、改めてでも私はこのところを思うときに、これ憐れみと同じなんですけれども、やっぱりこうイエス様の同情がここにあったんじゃないだろうかと思うんです。つまり彼の中には怒りがあり、その怒りにイエス様が同情されたということです。ハンセン病のその状況の中で苦しむ人々の心にあったものは、やはり怒りは大きかったんじゃないだろうかと思います。もちろん一概に言えないことですし、それを克服されている方も少なくはなくおられたでしょうけれども、しかし怒りを通ってきたんじゃないだろうかと思います。あまりにも不条理な処遇に対する怒りです。人間としての尊厳を全く奪われて、人権を無視された生活を強いられてきたんです。ある人はその領内で、結婚することは許されるんですけれども、子供を産むことは許されない、そういう手術が強制的にさせられる、あるいは法的処置も受けない中で、裁かれて、拷問あるいは拷問に近いような極寒の中に置き去りにされるというようなこともあったそうです。あまりにも人権を無視した処遇の中で、当然こう怒りというものがあったんじゃないだろうか。サラートについて、サラートの方が人がどういう境遇にあったのか、それ細かくは分かりませんけれども、おそらくこの彼らに対しても、彼らにおいても怒りがあったと思います。病気はある意味仕方がないと受け止めたかもしれません。でもそれに対する周りの偏見や差別が本当に苦しい怒りをもたらすものであったことを思います。ハンセン病についても、国を挙げてこれは誤ったことをしたわけですけれども、でも結局こう差別をしたのは人の心なので、私たちも一国民として他人事ではない、あるいはその同時代に、特に差別偏見が厳しい時代に自分がもしいたらどうだろうかと思わせられます。イエス様は別にこれどこにその怒りをぶつけるということではないですけれども、まさにこの人の怒りにも共鳴を持って、それを共に担ったのではないだろうか、そう思います。 ただ私たちがここで一番学ぶべきことは、そのようなこう本当に怒りを持ち、あるいは悲しみを持ち、孤独の中で苦しんでいるような彼に、誰も触れられなかった彼にイエス様は触ってくださった。で、このイエス様が私にも私たちにも触ってくださるっていう、そこが一番のポイントであります。サラートのことから雷病のことを考え、人間の愛のなさということで自分のことも反省させられますけれども、それ以上に私たちにまず必要なことはイエス様のこの愛に触れることであります。彼はイエス様に触れられて、するとすぐにサラートが消えたというふうにあります。その人は清くなったのであります。そして交わりを回復することに導かれたのです。最後のポイントとして43節以下の御言葉を味わって終わりたいと思いますけれども、こう書いてあります。イエスは彼を厳しく戒めてすぐに立ち去らせた。その時彼にこう言われた。誰にも何も話さないように気をつけなさい。ただ行って自分を祭司に見せなさい。そして人々への証のためにモーセが命じたものを持ってあなたの清めの捧げ物をしなさい。まあ、レビ記にの規定に従ってそのことをしなさいと。サラートがもしその身から消えたならば、それを祭司に見せなさいと。で、確かにその通りであるならば、祭司はその人に清めの捧げ物をする命令を下し、そしてそれを行い、そして、これはこの人は清いと宣言する、まあ、その流れがレビ記の方に示されていますが、それを行うように、で、それで彼は社会生活を復帰するようにということであったんです。でもそれ以外については誰にも何も話さないようにしなさいとイエス様が注意されているところなんです。ところが続きを読みますように、ところがと続きますけれども、彼は出て行って触れ回り、この出来事を言い広め始めた。そのためイエスはもはや表立って町に入ることができず、町の外の寂しいところにおられた。しかし人々は至る所からイエスのもとにやってきたというふうに、この一つの出来事が終わっていきます。彼の行動は先ほど見たお心一つで私を清くすることができますと言ったほどの信仰を語ったんですけれども、明らかにその行動はまた違うものであったなということを思います。あまりにもお粗末ではないだろうかと。イエス様がおっしゃられた言葉を全く聞いてない姿が最後に出てくるんです。なぜ彼がイエス様の命令を破ってまでこの出来事を触れ回り言い広めたのか、それははっきり分かりませんけれども、まあ、おそらくは悪気はなかったのかなと思います。また嬉しかったでしょう。まあ、当然嬉しいです。まあ、そういう中でのことなのかなと。でもあまりにも安易すぎるだろうというのが、見て取れます。でもこの人の姿から本当にこうどこまでも人に認められたい、人に認められたいという願いを持つこう存在であるということ、人間がそういう存在である、いや私がそういう存在であるということをこう思わせられるように思います。自分はこういうような経験をしたんだと、こういうようなこう特権に預かったんだ、そして清められたんだと、まあ、これは一つの象徴的なことでありますけれども、自分をアピールしたんです。イエス様と視点がずれている人間の惨めさを思わせられます。イエス様にはあれほどの憐れみをいただいて、悲しみも怒りも喜びも共にしていただいて、しかしそれでもこうイエス様とこう視点がずれ続けるこう人間の憐れさを思います。イエス様が私たちの心にこう届いてくださって、共有してくださっているのに、いつまでも私たちの心はこうイエス様の心を見ようとしないで、 違う方向を見ている。いつまでも御心に思いを止めることがなく、この世で自分が生きたい、この世で自分の幸せを見つけたいという心にとらわれているんです。ただ最後にはこのストーリーの中では分かることですけれども、イエス様はそれで結局はある意味こう表立って町に入ることができず、寂しいところにこう退かれなければならなかったんですけれども、けれども人々は至るところからイエス様のところに来たという、人の過ちやこの愚かさがあっても主の宣教の前進があったということを見ることができるのだと思います。しかし私たちはそういう中でこう悔い改めの心に導かれながらも、いよいよこの神様の御心がなることを、またそれを求めることを願い続けて、この週も歩ましていただきたいというふうに思います。どうぞ御言葉を少し思い巡らせていただいて、それぞれで神様の前に祈りを捧げていただきたいと思います。